おはようございます、ちょっと今日は第一手術はいつも生産式があって、説教の前に大体いつも生産式やってるんですけども、今日はちょっと変則的に、説教の後に生産式をすることにしました。なぜかというと今日の説教の内容は生産式の話をするので、生産式を受けるのには、説教を聞いてから生産式を受けた方が今日は合理的だという理由で、まあ、今日は後ろにしたり、まあ、大体普通前にしてそれから説教のことが多いんですが、ちょっと今日はそういう意味で順番がちょっと変わってますので、プログラム的に戸惑いがあるかもしれません。生産式の後賛美をして杯の開始をして、それから献金と感謝の賛美と献金の時間になるという、ちょっと変わってますので、その辺戸惑われないように今先にご説明をしておきます。一言お祈りをします。父なる神様、あなたの御名を崇めて賛美をし感謝をいたします。本当に新緑の美しい季節がやってきました。今日ゴールデンウィークの中ですが、私たちをさまざまなことから解き放ってくださって礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。神様に賛美を捧げ祈りを捧げることができることを感謝いたします。また今私たちは聖書の言葉を聞き、本当に神様が今日もこの聖書の言葉を通して私たちに働きかけてくださること、私たちを取り扱ってくださることを覚えます。どうぞしばらくの時間、さまざまな思い煩いから解放してくださって、主の足元にひざまずいて、そして本当に主の御言葉に聞くことができるように、それが私たちの一週間の生きる力となるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは教会生活入門ということで、使徒の働きの2章の42節の言葉を中心に教会生活のいろはを勉強してきました。で、今日はその最終回ということで、このパンを裂くという言葉を、何を意味しているのかということを聖書から学びたいと思います。パンを裂くという言葉は、この生産式を含めたこの広い意味での礼拝を意味するんだということで、先週はその礼拝の心ということで、私たちがどんな気持ちで礼拝を守ったらいいのかというその礼拝の心を一緒に学びました。で、今日はもうこのパンを裂くという言葉が、ストレートで指しているこの礼拝の中で持たれる生産式というものについて、この聖書から一緒に学びたいと思います。イエス様は私たちこの教会に2つの聖霊殿というものを制定されました。聖霊殿、聖なるこの霊殿、ね、2つあります。何だかご存知でしょうか。1つは聖餐式ですね。もう1個は洗礼式です。洗礼式は何度もやりますか。今まで10回洗礼を受けたことある人いますか。いないですね。洗礼式は生涯たった一度です。ところが生産式はもう何度も何度も受けるわけです。だいたいほとんどの日本の教会では、だいたい月に一度、月の一番初めの日曜日にだいたい生産式が持たれていますね。年に何回とか、回数特に書いてないので、だいたいその教会 のスタイルで持ってますが、だいたい日本ではほとんど月に1回ということが多いです。例えばお隣の韓国の教会では、大変大きい教会だと年に1回の教会もありますよね。大晦日から、次の元旦になる深夜に年に1回だけ生産式をやる教会とか、あるいはこのイースターのシーズンだけ生産式をやる教会とか、これは人数の都合もあるんでしょうけども、そういうところもあります。でもほとんどはやっぱり月に一度っていうことが多いようですね、話を聞いてると。で、じゃあ月に一度持たれる生産式っていうのはどういう意味があるんだろうか。で、我々はどんな心構えてそれに臨んだらいいんだろうかということを今朝、言葉から一緒に考えたいと思います。引かれた聖書の言葉はコリント人の第一の手紙11章の23節から299節です。いつも生産式の時に、だいたい読まれている生産式の、時に読まれている聖書の言葉です。それをちょっと今日はいつも ワンポイントぐらいこう端折って話をしてますけども、まあ、今日はここをちょっとゆっくり読みたいと思います。でまず生産式の意味です。パンと杯が配られますね。何を意味しているんだろうか。私は高校3年の時に初めて教会に行った時ですね、生産式というのは11月に来まして、次の12月の最初の日曜日にこう生産式となりました。まあ、やっぱりこういうのが置いてあってですね、まあ、人数が多かったんで、この杯の部分がもう3段か4段ぐらいになって、こんな結構高い、ね、でこういう蓋がしてありますよね。でなんとなくこういう蓋を見ると、私なんかこうパカッと開けると、なんか鳥のこの丸焼きかなんか出てくるんじゃないのか。何するんだろうと。当時、まあ、1年近く教会高校の聖書研究会に通ってましたけど、生産式の話はまあ聞いたことがなかったので、全く初めての体験で、あそこには何が入っているんだろうというのはこう今でも覚えてます。パカッと開けたら、なんかこうブドウジュースが入ったこうなんか入れ物が出てきて、なんか下からお皿が出てきて、何なんだろうと思って、後で先輩にその意味を聞いたことを、まあ、今でも覚えてます。まあ、生産式ではパンと、そしてこのイエス様の十字架の血を表す、まあ、その杯、まあ、ブドウ液、ブドウジュースが配られます。それにはどんな意味があるんだろうか。パウロはここでこのイエス様から伝えられた教会がずっと伝えられてきたことをまとめてこう言いますね。第一コリント11章の23節から読んでみましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと言いました。でパンはこのイエス様が私たちの罪のために十字架で裂かれた体を意味しているんだと言うんですね。で、まあ、実はこれは杉越の祭りっていうその祭りが祝われて、その時の食事の場面でイエス様が弟子たちにこのパンを与えた。その時に使われたのは種なしパンというパンです。まあ、今でいうとインド料理のナンみたいなパンだと言えばいいのかもしれないですね。あれがもうちょっと硬くなったような感じと、まあ、考えたら分かりやすいのかなと一番思います。でイエス様はそれをこう裂いて、そして弟子たちにこう配った、渡したんですね。で、まあ、多くの今の教会ではまあ、普通のパンが使われています。まあ、大体食パンをこうサイコロみたいにして、まあ、大体プロテスタントの日本の教会を使っているのがほとんど、どこからそれが始まったのかというのも私もよく分からない。アメリカもそうなのかなとか思いながら、あんまりそのルーツを詳しく調べたことはないんですが、で、まあ、とにかくどういうパンじゃなきゃいけないということは厳密にはないので、まあ、食パンをこう切って使ってますよね。でもそのまあ、イエス様はこの時にはそのパンをこう裂いて渡した、ね、ですから、まあ、よく私が進学校に行った時に私が礼拝学を教えてくださった小畑進先生という先生は、この時々、まあ、生産式の時毎回じゃなくてもいいから、その自分でこうパンを受け取った時に、まあ、自分でこの食べる前にこうパンをこう、ね、こう裂いて、それで食べてみるといいよと、そのイエス様がパンを裂いてこう、これは私の体だったと言ってこう渡されたことをこうイメージするのに、毎回じゃなくてもいいけど時々こう裂いて食べてみると、そのことがこう分かるよということを言われたのを覚えています。まあ、今日は後でぜひ皆さん生産式を受けられるときですね、こう裂いて、食べてみるといいかもしれませんね。でイエス様の体を意味している。そして杯はそのイエス様が私たちの罪を許すために流された血を意味しているんだ。26節、夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。まあ、ブドウ酒、ブドウ液は私たちの罪のためにイエス様がその罪を許すために十字架で流されたその血を表しているんだ というんですね。で、実は当時このパンとは杯というのは先ほども見ましたけども、イスラエル民族がエジプトから脱出したことを記念する杉越の祭りという時に、まあ、祝われたメインの料理の一部で使われていたものだと言われています。他にも料理があったようです。でもその中の一部だったと。で、まあ、旧約聖書の出エジプト記というのを見ると、神様はエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民を解放するためにモーセという一人の人物を起こされました。で、神様はモーセをエジプトをパロのところに送って、そしてこのイスラエルの民を解放するようにと言います。しかしこのエジプト王パロ、一般的にはファラオと呼ばれていますね。このエジプト王はモーセの言うことを受け付けません。神様はこのエジプトの国に何度も何度も災害を与えて、そしてご自分がこの天地を作られた神だということを示されて、早くこのイスラエルの民を解放するようにと言うんですが、それをもう全く聞きません。で、ついに神様はイスラエルの民を救い出すためにエジプトに決定的な裁きをされることになったんです。で、それはエジプト中のウイゴ、要するに一番初めに生まれた子供を殺すという裁きです。しかしこの裁きから逃れる方法は一つありました。で、それは一切のオス、傷のないオスの子羊、あるいは出エジプト記というところを見るとオスのヤギと書いてありますが、一切の傷のないオスの子羊あるいはヤギをほふって、その血を、自分が住んでいる家のその門柱とカモイに塗れば、神様はその血を見て、神のその裁きの使いはそこを過ぎ越すという約束をされた。そしてその晩、残念ながら神様のことを信じないで、そのことをしなかったエジプトの多くの人たちが、エジプト王の家から始まって、多くの家はその自分の遺言が死んでしまうということに出会った。で、神様はそのことを通してイスラエルの民をエジプトから救い出された。で、そのことを守る、忘れないために杉越の祭りというのが祝われていたんですね。で、そこで種のないパンと、そしてブドウ液が使われていました。で、イエス様はこの杉越の祭りの食事で使われているパンとブドウ液を使って、あの杉越の夜にほふられて、この血をね、門柱と鴨居に塗りつけられたあの杉越の子羊こそ私なんだ、私が命を捨てることによって、私が命を捨てて血を流すことによって、私が全ての人の罪を身代わりに全部吹き受けて、十字架で代わりにあなた方のために死ぬんだ、だからそのことを忘れないで覚えているために、この聖餐式を行いなさい、このパンは私があなた方の罪のために十字架にかかって死んだその体を意味しているんだ、この杯は私があなた方の罪を身代わりに負って死んだそのことを、その血を意味しているんだ、それを忘れないようにとこの弟子たちに言われたんです。世界の教会はこの2000年の間そのことを忘れないで続けてこの聖餐式が守られています。イエス様は私たちの罪を身代わりに全部引き受けて死んでくださったと言うんです。この世界はどうでしょうか。私たちは自分の責任を誰かにこうなすりつけるのは得意ですよね。夫は自分の責任を妻になすりつけ、妻は自分の責任を夫になすりつけ、親は子供に自分の責任をなすりつけ、子供は親にこの責任をなすりつけ、上司は自分の責任を部下になすりつけ、部下はね、自分の責任を上司になすりつけ、俺が悪いんじゃない、あの人が悪いんだとこうやるわけです。特に、この世界で例えばボスと呼ばれている人は子分に自分の責任をなすりつける、あるいは秘書がやったんです、もうこれ私も子供の時からもう何百回聞いてきたセリフですね。秘書がやったんです、私がやったんじゃありません、あれは秘書の自分勝手に自分でやったんですという、日本の指導者たち、私たちが見ている現実はそうですし、もう私たちも多かれ少なかれそんなことをしています。でもイエス様は違います。 イエス様は神の神、主の主であられるのに、私たちのそういう汚い罪を全部身代わりに負って十字架で死んでくださった。もうすべての罪を負って私たちのために十字架で死んでくださった。これからそのことが、その十字架のことが始まるという前の晩にイエス様は弟子たちにいいか、お前たちがこれから見聞きすることは、私が十字架にかかって死ぬのはお前たちの罪のためなんだぞ、お前たちの罪を身代わりによって死ぬんだぞ、そしてこの全世界の全ての人の罪を私が身代わりによって死ぬんだぞ、そのことを忘れないで覚えていなさい。それが聖餐式に込められている意味だというんですね。だから私たちは本当に簡単な式ですが、この式を守るときにイエス様が私たちの罪のために本当に死んでくださった、私たちの罪を本当に身代わりに負ってくださった、まあ、私たちがある意味で自分でどうしようもない、自分で解決もできない、今更ね取り返しもつかない、そのような全ての問題をイエス様が全部身代わりに本当に負ってくださったんだということを私たちは思い出したいと思います。もう一つの意味があります。二つ目の意味は、命のパンであるイエス様によって日々養われるということです。ヨハネの福音書の6章の54節から56節とヨハネの福音書の6章の35節に、まあ、こういうふうに書いてあります。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は永遠の命、永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。ヨハネ6章35節であります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。まあ、イエス様はちょっとグロテスクに感じるような表現を使ったんですね。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だ。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまりますって言ったんです。ちょっとグロテスクに感じる表現です。まあ、でもこれはイスラエルの一つの表現の仕方です。聖餐式を通して私たちはイエス・キリストの体であるパンを食べ、血を表すブドウジュースを飲むことによって、私たちが毎日イエス様によって養われている、聖書の言葉によって養われている、イエス様の永遠による永遠の命によって生かされて養われているんだということを、私たちはそのことを改めて覚えるときだ。つまり本当に私が今生きているのはイエス様によって生かされているんだということを覚えるときなんだって言うんですね。いろいろ考えてたんですね。なんでイエス様は食べるとか飲むなんてことを言ったんだろうかと思っていろいろ考えてました。で、はたと分かりました。私たちが毎日物を食べ飲むのはそれを作っている相手を信用しているからですよね。家でご飯を食べる、妻が作ったご飯を食べ、ね、妻が作ってくれた味噌汁を飲む、それは妻を信用しているからですよね。もしどうですか、信用してなかったらひょっとして眠り薬が入ってるかもしれない、毒がもらえてるかもしれないと思ったら食べられないんですよね。私たちがこうお店に行ってこうご飯を食べるときも、まあ、少なくとも自分たちで意識してなくても、まあ、この店はどうも大丈夫そうだと、ね、この店で食っても平気だろうと考えて注文して出てきたものを見て、まあ大丈夫だと思ってこう食べるわけですよね。だから食べるとか飲むっていうのは相手を信用してるからできることですよね。信用してなかったらできないです。まあ、今年毒入り餃子の事件がありました。なんとなくあの後こう餃子の売れ行きが悪くなったそうです。お店でも餃子を注文する人がもう一気にしばらく減ったそうです。それはなぜでしょうか。まあ、たったこの一つのことでしたけど、あそこでああいう事件が起こったんで、みんな大丈夫かっ と思った途端に餃子が食べられなくなったということでしょう。だから食べるとか飲むっていうのは本当に相手を信用して、ある意味で本当に相手にこう自分を委ねる、任せるからできること。ですから私たちがこの聖餐式を通して、私たちはこのイエス様の裂かれた体を表すパンを食べ、イエス様が流された血を表すブドウ液を飲むために、私たちは、あ、私たちはイエス様によって生かされてるんだ、神様の言葉によって今日も私たちは生かされてるんだということを感謝する、まあ、そういう意味が込められているということですね。でさらに、その聖餐式は、このパウロはここでこの主が、第一コリントに戻りますけど、11章の26節で、ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですっていうふうに言いました。主が来られるまでって言いました。私たちの教会が属している日本同盟キリスト教団の信仰告白の第6項ってところですね。この教会についての信仰告白の中でこんな文章があります。地上の教会は再び来たりたもう主を待ち望みつつ聖霊典を執行し、まあ、これは実は礼拝を守り聖霊典を執行しって書いてあるんですけども、でイエス様は十字架に勝って死なれただけじゃなくて、死を打ち破って蘇られた、そして天にの帰られた、今父なる神様の右の座に座しておられる、そしてやがて時が来たらこの地上にイエス・キリストは戻ってこられるって書いてあるんです。だから世々の教会は主が来られるまでイエス様の十字架の死を覚えていましょう。どういうことでしょうか。イエス・キリストが再び来られる、聖餐式を私たちは持つためにイエス・キリストは死なれたけれど復活されて、そしてやがて帰ってこられる。聖書の一番最後、黙示録の最後のところには、アーメン、主イエスよ来てくださいっていう教会の祈りが書いてますね。私たちはともするとそのことを忘れてしまいますよね。聖餐式を持つために私たちはイエス様が再び来られる、そのことを思い出す時、そして主の死を告げ知らせるのですと書いてあります。つまり私たちは教会の使命は何か、クリスチャンの使命は何か、英国の有名な C.H. スポルジョンという人は、説教の中で言いました。クリスチャンの使命は魂を獲得することだ、クリスチャンの使命は人々をキリストに導くことだ、キリストのもとに連れてくることだ、それが教会の使命だ、クリスチャンの使命だと言いました。その意味では主の死を告げ知らせるのですというのは、あなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださったんですよ、イエス・キリストを信じるときにあなたの罪が許されるんですよ、そしてあなたの罪が許されて天国への希望を持つことができるんですよ、永遠の命が与えられるんですよというこのイエス・キリストの救いを教会が、私たちが伝えることを思い出すとき、まあ、それをまたそういう意味で言うと決心するときだと言うんです。さあ私たちはこの1ヶ月誰のために私たちは祈るでしょうか、誰の救いを祈るでしょうか、誰にイエス様のことを伝えることができるでしょうか。まあそのことをこう私たちが思うときがこの聖餐式なんですね。そしてさらにもう一つ言うならば、この聖餐式は一人で受けるんじゃないんです。教会でみんなで一緒に受けます。ですからそれはどういうことかというと、私たちはイエス・キリストにあって一つなんだ。私たちはこの今日、まあ、朝霞聖書教会というここで聖餐式を受けています。でも多分今日日本の多くの教会で同じように聖餐式が持たれています。まあ世界中でも持たれているかもしれません。私たちはそういう同じイエス・キリストを信じる仲間と一緒にイエス様を信じて救われて、そして一緒にイエス様の体に加えられて神の家族の一人とされて聖餐式を受けているんだ。ですからぜひ今日聖餐式を受けるときに周りを見てください、ね、そして、ああ私はこの人たちと一緒にイエス様を信じて、そして聖餐式に今日預かってるんだ、一緒に神様の子供にされてるんだということを、まあ、覚えたいと思います。そして締めくくりですが、まあ、そのように大事な聖餐式なので、このパウロは第一コリントの11章の27節から28節で こういうふうに彼は締めくくるんです。したがってもしふさわしくないものでパンを食べ主の杯を飲むのがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。ふさわしくないままでっていう言葉を昨日見ていました。そしたら英語の、省略聖書っていうですね、この元の言葉をこう元の言葉の意味をこう書いている聖書を読んでいました。一つの言葉が使ってありました。でその単語を調べてみました。そしたら法律用語でした。その言葉が使われているのは例えば日本だと刑法で使われている礼拝不敬罪っていう、不敬罪って礼拝にするのは経済的じゃないって意味じゃないですよ。それを汚すっていうんですね。だから日本の刑法で宗教的な施設で礼拝がされている、あるいはそういう集会が持たれているときにそれを妨害したりそれを壊しちゃうようなことをしたら日本でも刑法犯として処罰されるんですよね。怪我しちゃいけない。全くそれと同じ言葉がふさわしくないままでという言葉で使われていました。つまりどういうことか。イエス様が私たちの罪のために本当にそのようにして十字架にかかって死んでくださった、その大切な大切な聖餐式を怪我してはいけない。つまりイエス様の顔に泥塗っちゃいけない。つまりもう意味も何にも考えないでただ儀式的にああっとこう受けちゃいけない。本当にイエス様が私の罪のために死んでくださったってことを思い出して感謝をしてそれを受け止めましょうっていう。そして、そのためにこう書いたんですね。したがってもしふさわしくないでパンを食べ主の杯を飲むのがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。吟味するっていう言葉はこれは金属の純度をチェックするっていう言葉がもともと使ってあるそうです。金属の純度をチェックするっていうことですから、私たちは聖餐式に臨むたびに、この過去の1ヶ月を振り返って神様の前に喜ばれない罪がなかっただろうか、神様の名前を汚してしまうようなことがなかっただろうか、でそのことがあったらそのことを神様の前に告白をして、そしてそのもう本当そんなことのためにまで感謝なことにありがたいことにイエス様が十字架で死んでくださったんだ、その罪を許してくださったんだということを確認して確信して、そして聖餐式に臨みましょうとパウロは教えているということなんですね。ですからこれからその聖餐式に、このまま移ります。今聖書の御言葉で進められたように聖餐式は私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そのことを覚える時です。イエス・キリストのたった一度の死によって私たちの過去現在未来のすべての罪が許されました。イエス様を信じますと私たちが言った時から私たちは神の子供にされて、まだすべてのことが聖書のことは分かっていなくてもでもあなたの罪は許されたと言われました。そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてそのように大切な聖餐式なので、もし私たちの中に今神様の光に照らされて何か神様の前に出るのにふさわしくないことがあったら、そのことを今神様の前に素直に告白をして、そしてそのことのためにもイエス様が十字架にかかって死んでくださったということを感謝をして聖餐に臨みたいと思います。お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、今日私たちは聖餐式の意味についてコリント人の手紙の第一の11章から学びました。本当にこんな弱い愚かなもののために、私たちのために本当に主の主である王の王であるイエス様が人として来てくださって、そして本当に一番低いところまで下ってくださって私たちの罪を本当に全部身代わりに引き受けて十字架にかかって死んでくださったこと、そして蘇ってくださったこと、本当に感謝をいたします。そのことをすぐに忘れてしまう私たち愚かな者のためにイエス様は聖餐式を制定してくださいました。 そしてこの式に預かるたびに、イエス様の十字架のその死のことを思い出すように、イエス様が死を滅ぼしてよみがえってくださったこと、永遠の命を与えてくださっていることを思い出すようにさせてくださることをありがとうございます。今日もこのしばらくの時間を通して、私たちにそのことを本当に深く深く心に刻みつけてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。